の広報岩で平成23年8月第65号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月の主な内容をご紹介します。人権について考えよう岩出市健康づくり計画ふれあい健康21青少年健全育成コーナーがスタートします。岩出夏祭りその他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まずは表紙から。岩出夏祭り8月27日土曜日午後4時から9時ごろまで大宮緑地総合運動公園と書かれ大宮緑地公園に集まった大勢の市民の頭上を赤、白、緑、青などさまざまな筋を描いて弾ける花火の写真が載せられています。左の隅にはプラウドジャパン東日本大震災の復興を支援しようと書かれています。人権について考えよう第2回今月は子どもの人権についてです。1課題岩出市では平成22年に岩出市次世代育成支援行動計画後期計画を策定し子どもの人権に関わる教育啓発活動の推進に配慮するとともにすべての子どもと子育て家庭を対象に子育て支援を推進するための施策に取り組んでいます。さまざまな取り組みが行われているにもかかわらずいじめ、児童虐待など子どもの人権に関するさまざまな問題が生じていることから人権の視点からそれらを解決するために子ども自身が人権についての認識を高めるとともに家庭、学校、地域、行政が連携して子どもの人権を守り健全育成により一層取り組んでいく必要があります。岩出市民意識調査の結果子どもに関する事柄で人権上特に問題があると思われるのはどのようなことですかの問いに対して主なものは仲間外れや無視身体への暴力や相手が嫌がることをしたりさせたりするなどいじめを行う 53.3% 保護者が子どもに身体的心理的な虐待を加えたり子育てを放棄したりする 47.8%いじめをしている人やいじめられている人を見て見ぬふりをする 37% 子どもを成績や学歴だけで判断する 20.4% 子どもの虐待に気づいても見て見ぬふりをする 20.3% などです。 2. 基本的な考え方子どもは一人一人がかけがえのない存在であり性別国籍、障害の有無にかかわらず、すべての子どもには生きる、守られる、育つ、学ぶ、そして参加する権利があります。また、個性が認められ、あらゆる形の差別や暴力を受けないなど、一人の人間として尊重され、生き生きと成長していくことが大切であり、守られなければなりません。子どもをめぐるさまざまな問題に対しては、人権の視点で考えることが大切です。子ども自身を含め家庭、学校、地域においてそれぞれが子どもの人権について理解を深めるとともに大人たちが未来を担う子どもたち一人一人の人格を尊重し健全に育てていくことの大切さを認識し自らの責任を果たしていくことを基本として子どもの人権施策を進めていきます。3施策の基本方針6つあります。1家庭、学校、地域などによる子どもを育てる仕組みづくり2児童、虐待防止対策と権利擁護の充実3いじめや不登校をなくす取り組みの充実4育児に対する相談、支援体制など子育てしやすい環境づくり5子どもの意思や意見が尊重される社会環境づくり6子どもの人権についての教育・啓発の促進以上です。 人権について考えようでした。
ニュース岩で、お盆期間中のバスの運行についてのお知らせです。 JR 岩出駅から南海本線垂井駅間の大阪方面路線バスについては、8月13日土曜日、14日日曜日、15日月曜日は土曜日曜祝日用ダイヤで運行します。なお、岩出市巡回バス、紀の川コミュニティバスは平常通り運行します。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 総務課、または和歌山バス長電話 75-2151 へどうぞ。地域防災訓練で地域の力を育みましょう。日時は9月4日日曜日午前8時30分から。場所は市内6つの小学校の運動場体育館と船山地区公民館で行います。地震発生を想定した防災行政無線放送を合図に、住民の皆様は訓練会場に徒歩または自転車などで避難訓練を開始します。なお、合図の市内放送時にサイレンを鳴らしますので、ご理解とご協力をお願いします。その後、会場では初期消火訓練、水防訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行います。この訓練などを通じて、一人一人が災害時において的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害では複数の救助要請に応えることは極めて困難です。地域の皆さん一人一人が防災の知識を持つことで、災害時における大きな対策となるのではないでしょうか。ぜひともご家族、ご近所お誘い合わせの上、多くの皆様が訓練にご参加いただきますようお願いします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課、岩出市地域防災訓練実行委員会事務局へどうぞ。敬老会のお知らせです。日時は9月11日日曜日正午から。場所は岩出市立市民総合体育館。対象者は昭和17年12月31日以前に生まれた方で、平成23年8月1日現在、岩出市内にお住まいの方です。主な催しとして、漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。市職員が8月中旬に案内状をお届けしますので、同封しておりますはがきに出席・欠席のいずれかに丸をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月22日月曜日までにご返送ください。ご返送がない場合は欠席とさせていただきますので、ご了承ください。当日はお弁当をご用意しておりますが、食中毒の危険性から絶対に持ち帰らないようにしてください。会場へはバスでの送迎がございます。敬老会のご案内裏面のバス送迎計画表を参考にご利用ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課長寿社会係へどうぞ。
表彰のお知らせです。春の叙勲として、随放送校賞を教育功労の分野で、元公立小学校長の藤井哲也さん、随放短校賞を統計調査功労の分野で、現工業統計調査員の矢川和夫さん、危険業務従事者叙勲として、随放短校賞を防衛功労の分野で、元三等陸尉の田中秀幸さん、春の褒章として黄綬褒章業務政令教科書供給業の分野で、現有限会社富永代表取締役の 富永健二さんがそれぞれ受賞されました。受賞おめでとうございます。東日本大震災の風評被害などについて、新聞報道などによりますと、原発事故のあった福島県から避難を余儀なくされた方が、ホテルの宿泊やガソリンの供給を拒否されたり、小学生児童が避難先の小学校でいじめられるなど、被災者の方々を何の根拠もない思い込みや偏見で差別する人権侵害につながる行動が報道されています。被災者の方々の気持ちに寄り添い、優しさを忘れず、風評被害が起きないようご理解、ご協力をお願いします。
第6回岩手市青少年育成市民大会を9月3日土曜日午後1時から岩手市立市民総合体育館小ホールで開催します。時代を担う青少年が豊かな創造性を培い、心身ともに健やかに育つことを願い、これからの家庭、学校、地域の在り方を一緒に考えましょう。皆様のお越しを心からお待ちしております。有料活動団体に感謝状贈呈、挨拶に関するポスター優秀作品表彰、長高等学校吹奏楽部演奏、演奏曲はヘンリー・マンシーニ作品によるメドレー、シネマ・マンシーニ、中学生による少年の主張作文発表などが行われます。また講演会もあります。講師は和歌山親愛女子短期大学名誉教授室みどりさん。演題は発達の仕組みを知って子育てを楽しもうです。ロビーでは地区育成会の活動状況と挨拶に関するポスター作品を展示しています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課内岩手市青少年育成市民会議事務局までお願いします。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置分の福祉手当の受給者は現況届の手続きをお願いします。現況届は手当受給資格者が引き続いて手当を受給することができるかどうかを確認するために毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間8月2日火曜日から15日月曜日午前9時から午後5時まで土曜日曜を除きます。受付場所は市役所1階第一会議室 B です。現況届手続きの通知は福祉課から送付いたしますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係または障害福祉係までお願いします。特別児童扶養手当の案内です。特別児童扶養手当は20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額は月額1級5万550円、2級3万3670円です。障害の程度に応じて支給されますが、所得による支給制限があります。この制度や請求手続きについては、市役所電話 62-2141 福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
社会を明るくする運動の街頭啓発を行いました。社会を明るくする運動は、地域の人々が力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運動で、今年で61回目を迎えます。 7月はその協調月間で、1日金曜日早朝から岩出駅前において、岩出市長をはじめ、岩出市保護司会、岩出市厚生保護女性会、岩出市青少年育成市民会議、岩出市青少年センターの皆様方と、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力と、標語の書かれたポケットティッシュを配布しながら、社会を明るくするキャンペーンを展開しました。紙面には、岩出駅前で、社会を明るくする運動と書かれたのぼりを立て、それぞれの団体名の入ったたすきを肩にかけて、街頭啓発を行っている写真が載せられています。東日本大震災の被害を支援するため、市役所をはじめとする市内公共施設に義援金箱を設置しています。市内で集まった義援金については、和歌山県などを通じて被災地に届けます。皆様方のご協力をお願い申し上げます。7月8日現在の義援金の金額は、2,181,1334円です。これについてのお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 福祉課、または社会福祉協議会電話 63-3246 へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第2期分、国民健康保険税第3期、介護保険料普通徴収第3期、後期高齢者医療保険料第2期の納期限は8月31日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。保険年金課からのお知らせです。シニアエクササイズ教室13期生の参加者を募集します。みんなで楽しく元気に介護予防をしましょう。対象は、岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方。日時は9月1日から11月24日までの毎週木曜日、全部で12回です。いずれも午前10時から正午まで。昼食会を行う場合は午後1時ごろまでです。場所は岩出市総合保健福祉センター、2階トレーニングルームです。内容はステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどで、週1回の教室に加え自宅でトレーニングを行い、3ヶ月間の効果を実感していただきます。参加費は無料ですが、昼食を注文する場合は別途必要となります。定員は20人、応募者多数の場合は先着順です。受付期間は8月1日月曜日から15日月曜日まで。ただし土曜、日曜は除きます。運動を伴う教室ですので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。運動ができない方はエクササイズ教室の受講はできません。お申し込み、お問い合わせは市役所電話 62-2141介護保険係へどうぞ。平成23年度第1回介護保険運営委員会を傍聴できます。岩出市の介護保険サービスや施設などを公正に運営していくための話し合いの場として、介護保険運営委員会を設置しています。委員会は傍聴することができますので、傍聴を希望される方は開催日の3日前までに保険年金課介護保険係までお申し込みください。ただし、内容によっては非公開となる場合もあります。定員は8人です。希望者多数の場合は抽選を行い、後日連絡します。開催日時は8月中旬から下旬の予定です。お申し込み、お問い合わせは、市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。後期高齢者医療健康審査を受診しましょう。ご自身の健康状態を知り、健康づくりにお役立てください。期間は 受信権受理の翌月から平成24年2月29日水曜日まで。場所は検診実施医療機関です。受診券と一緒に一覧表を送付します。対象者は75歳以上の方で、65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は600円です。申し込み方法、対象者に送付した往復はがきの申し込み書を郵送するか、または電話でお申し込みください。平成24年1月20日金曜日まで受け付けています。お問い合わせおよびお申し込みの電話は、和歌山県後期高齢者医療広域連合 073-428-6688 です。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のことです。多くの方にサポーターになっていただき、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指します。日時は9月7日水曜日午後1時30分から3時まで、岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。募集定員は50人で、応募者多数の場合は先着順です。受付期間は8月1日月曜日から19日金曜日まで、ただし土曜日曜は除きます。お申し込みおよびお問い合わせは、市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。
不審電話にご注意ください。市役所の職員と名乗って、医療費の戻りがある、通知を送付したが返答がない、口座番号を教えてほしいとか、ATM の前に行き指示通りにしてほしいなどの電話があったらご注意ください。最近、高齢者宅にこのような電話があったという事例が増えています。お金が返還されるかのように偽って現金を騙し取る還付金詐欺かもしれません。市役所では還付金がある場合は通知書をお送りし、提出してもらった書類をもとに振り込みをしています。携帯電話の有無を聞いたり、 ATM での操作を求めることはありません。不審に思ったらその場で応対せず、一旦電話を切りましょう。そして保険年金課へお問い合わせください。電話は岩出市役所 62-2141 です。生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ39回目、家庭でできる節電対策を見直してみましょう。夏は電力消費が大きくなるため、二酸化炭素の排出量も増加し、地球温暖化につながります。そこで8月は家庭でできる節電対策について見直してみましょう。使わない間はコンセントからプラグを抜きましょう。待機電力の削減につながります。夏はクールビズを心がけましょう。涼しい服装にし、エアコンの温度を1度上げることで、一夏でおよそ600円前後の節約、およそ15キログラムの二酸化炭素の削減になります。市民の皆さんもこまめに電源を切るなど、今一度身の回りにある家電製品の節電について考えてみましょう。7月10日に行われた第20回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力ありがとうございました。
保健推進課からのお知らせです。平成23年度元気アップ教室のご案内です。健康に良いことを何か始めたいと思っている方、どうぞお越しください。参加費無料、 岩出市民の方ならどなたでも参加していただけます。3回あります。1回目は8月11日木曜日。運動って楽しい。野菜とサプリメントの上手な取り方、やや活動量の多い楽しめる運動とバランスよく食事をとるためのコツをお話しします。2回目は9月8日木曜日。快適な睡眠をとるために、寝る前のストレッチ運動や快適な睡眠ができるコツをお話しします。3回目は9月29日木曜日。新陳代謝と免疫力をアップしよう。新陳代謝と免疫力を高める運動と食事についてお話しします。時間はいずれも午後1時30分から3時30分までです。各回の講師、運動については健康運動指導士小川洋次郎先生、栄養については保健師栄養士がお話しします。受付は午後1時から。場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールです。持ち物はバスタオルまたはマット、運動しやすい服装、靴、お茶やスポーツ飲料など飲み物、筆記用具です。申し込み方法は電話で氏名、住所、電話番号をお伝えください。定員は50人です。申し込み問い合わせ先は岩出市総合保健福祉センター、電話 61-2400 です。お子さんの発育、発達のこと、子育ての悩み、学校での問題などの相談を受け付けています。相談場所は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室と公立長病院です。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。利用方法、まず電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、祝日年末年始は除きます。電話073-441-0808。公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時まで。公立長病院での相談を希望される場合も和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0826に電話してください。 MR マシン風疹の混合ワクチン2期3期4期 DT ジフテリア破傷風の2種混合予防接種を受けましょう。対象者の方は接種期限がありますので、できるだけ早く接種しておくようにしてください。接種期限を過ぎますと有料になります。 MR 対象者2期は保育所、幼稚園などの年長児、3期は中学1年生、4期は高校3年生相当の年齢の方です。 DT 対象者は平成11年4月2日から12年4月1日生まれの方です。次は日本脳炎の予防接種についてです。日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から21年度まで日本脳炎の予防接種のご案内を差し控えていました。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。今年度は通常の3歳、4歳のお子さんに加えて、小学校3年生、4年生のお子さんにも日本脳炎の予防接種の案内を行っています。小学3年生、4年生の保護者の方は、母子健康手帳を確認し、日本脳炎の1期接種が不足している場合は、接種を受けましょう。ただし2期の接種は1期接種を終えた9歳以上で接種を行ってください。平成7年度から18年度に生まれた方は日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがあります。特に平成13年度から18年度生まれ、年中相当年齢から小学校4年生のお子さんは 一期接種が終わっていないことがあります。平成7年6月1日から19年4月1日生まれの方で、1期2期の接種が終わっていない場合も、20歳未満までの間、接種を受けることができます。なお、MR 混合ワクチン、DT2 種混合予防接種も同様で、接種前には必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と母子健康手帳を持参し、接種してください。問い合わせ先は岩出市総合保健福祉センター電話 61-2400 です。食中毒にご用心。夏場は高温多湿になるため食中毒が多発する時期です。食中毒をよく知り予防しましょう。
食中毒はどうやって起こるの？
食中毒はウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど体に有害なものを飲食することによって発生します。
食中毒になるとどうなるの？
主な症状は吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎の症状や麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の3原則。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。つまり、食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、殺すの3原則で食中毒を予防しましょう。こんな点に気をつけてください。布巾などの洗い残し、野菜の泥や汚れ、カット野菜の消費期限、冷蔵庫内の肉や魚の液漏れ、解凍した冷凍食品を再度冷凍してはダメ、お弁当の食材は冷ましてから入れる、きゅうりの塩もみは菌に狙われやすい、肉を焼く箸と食べる箸は別々にする、こまめに調理器具を洗浄、殺菌する。こんな時は必ず手を洗おう。外出から帰った後、鼻をかんだ後、動物に触った後、トイレに行った後、おむつを交換した後、肉や魚、卵を扱う前後、下準備、調理前、食事前、後片付けの前、肌や髪を触った後、食中毒が疑われたら、自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。食中毒にご用心でした。
岩出市健康づくり計画、ふれあい健康21。今月は栄養と食生活についてお伝えします。食生活は、多くの生活習慣病と関連が深く、生活の質に影響します。一人一人の健康と生活の質の向上を図るためには、豊かで健康な食生活を身につけることが大切です。目標1、バランスの良い食事に心がけましょう。塩分、糖分を控え、野菜たっぷりの食習慣を身につけよう。旬の食品を積極的に食べよう。例えば、ピーマン、オクラ、カボチャ、サヤインゲン、トマト、ナス、シシトウガラシ、ニラ、チンゲンサイ、ニガウリなどの夏の野菜。アジ、アユ、イワシ、ウナギ、カワハギ、キス、キビナゴ、シタビラメ、スズキ、タチウオ、イカ、タコ、シジミなどの夏の魚です。自分の適正体重を知り、その維持に努めよう。適正体重は、身長×身長×22で求められます。ただし、体重の単位はキログラム、身長の単位はメートルです。例えば、160センチの身長の人は、1.6×1.6×22 で、適正体重は 56.32 キログラムとなります。 目標2、食事を楽しみながらゆっくりと食べましょう。食事は2人以上で楽しく30分以上かけて、家族や仲間とのコミュニケーションを図る大切な時間です。目標3、歯と口の健康に気をつけましょう。食後の歯磨きを習慣づけよう。よく噛んで食べる習慣をつけよう。一口30回噛んでみてください。10回ぐらいでお口の中の食べ物がなくなっていませんか？次回は身体活動、運動についてご紹介します。ふれあい健康21でした。長病院市民健康フェスティバル、長地区市民公開講座に参加しませんか？参加料は無料です。公立長病院では、市民の皆様に健康への関心を深めていただくとともに、長病院のことをもっと知っていただくために、市民健康フェスティバルを開催いたします。お子様から高齢の方まで楽しんでいただけるようなイベントを企画しております。また、市民公開講座も同時開催いたします。皆様、お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。日時は8月6日土曜日午前10時から午後3時まで。予約はいりません。場所は公立長病院。ふれあいバザー、病院見学ツアー、メタボチェック、栄養相談、お薬相談、肺年齢測定、骨密度測定。各測定とも先着順で整理券を配布します。10時に25人分、12時に25人分です。クリーンハンドチェック、お肌のシミの治療相談、電動車椅子試乗体験、AED 講習、緑化会、長糖尿病患者友の会の紹介、長生き生きサロンの紹介と模擬サロン、東日本大震災における当院の災害支援活動報告、カレーライスフランクフルトの販売、各100円、お菓子のつかみ取り、無料、輪投げ、スーパーボールすくいなどのイベントがあります。お問い合わせは、公立長病院、電話0736-77-2019へどうぞ。同時開催される市民公開講座は、午前10時30分から、足裏からのメッセージと題して、山口晴美先生の講演、午後1時からは、日本人としての健康生活習慣と題して、病院長の近藤道先生の講演があります。講演の最後に、健康劇を20分程度上演します。公立長病院からのお知らせでした。熱中症を防ぐために、市民の皆様に取り組んでいただきたいこと。熱中症の発生は7月から8月がピークになります。熱中症を正しく理解し、予防に努めてください。熱中症とは、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく働かないことにより、吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。屋外で活動している時だけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し、救急搬送されたり、不幸にも亡くなられたりする事例が報告されています。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。まず、こまめな水分・塩分の補給をしましょう。次に、こまめに体温を測定して、体調に合わせて通気性の良い吸湿・速乾の衣服を着用したり、保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やしましょう。また、扇風機やエアコンを使ったり、こまめな換気、遮光カーテン、すだれ、打ち水などをして、室温や湿度確認をしましょう。外出時には、日傘や帽子の着用をし、日陰を利用したり、こまめな休憩をとりましょう。 注意していただきたいこと、お願いしたいことは次の通りです。1、高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調整機能も低下しています。喉の渇きを感じていなくても、こまめに水分補給をしたり、暑さを感じなくても、扇風機やエアコンを使って温度調整をするように心がけましょう。2、周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。一人一人が周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで、熱中症の発生を防ぐことができます。特に、熱中症にかかりやすい高齢者、障害者や子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。3、節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないようご注意ください。気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使用するようにしましょう。熱中症になった場合も、適切な応急処置により救命することができます。1、涼しい場所へ避難させる。2、衣服を脱がせ、体を冷やす。3、水分、塩分を補給する。ただし、自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。熱中症についてでした。岩出市総合保健福祉センターの8月の保健事業の予定を報告します。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談です。献血のお知らせ。5日金曜日、那賀総合庁舎。6日と13日の土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店です。時間は午前10時から12時までと、午後1時から4時30分まで。成分及び一般献血で、対象は16歳から69歳までの方。ただし、65歳以上の方は、60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。保健事業予定でした。
A 面を終わります。テープを最後まで送ってから B 面へお回しください。このテープは声の広報岩で B 面です。
今月から青少年健全育成コーナーがスタートします。子どもたちの健全育成について一緒に考えましょう。岩出市子ども安全パトロール隊が表彰されました。岩出市子ども安全パトロール隊では、青少年育成市民会議、保護司会、公正保護助成会、民生児童委員協議会、自治会、PTA などの皆様や地域の方が活動を実施しています。この度、日頃の青少年の健全育成及び地域安全への活動の功績が評価され、和歌山県警察本部長及び和歌山県防犯協議会連合会から表彰状が授与されました。最近の子どもたちの特徴として、規範意識が非常に低下し、コミュニケーション能力が不足しているといった点が挙げられています。それはすなわち孤立化につながり、非行や不登校などにつながっていかないとも限りません。子どもたちの健全な育成のためには、良好な環境、また自分は大切にされているという子どもたちの認識が必要不可欠です。岩出市子ども安全パトロール隊は、子どもたちの安全な環境の確保のため、また挨拶を通じてコミュニケーションを図り、見守るなど様々な目的を持ち、 パトロールを実施しています。ここでは主な活動内容を5つご紹介いたします。1、朝の挨拶運動、帰りの見守り活動。登下校時間帯に通学路に立って児童や生徒に声かけを行うとともに、犯罪や事故に巻き込まれることがないよう見守ります。2、子どもを守るネットワーク。学校行事や不審者などの情報をいち早く伝達し対応します。3、子ども見守りパトロールの強化。外回りの業務や買い物などに出かける際、啓発ボードをつけ、下校途中や公園などで遊ぶ子どもを見守ります。4、街頭指導、街頭補導の推進。ゲームセンターや大型店などへのパトロールを実施し、青少年の非行防止、犯罪被害防止に努めます。5、子ども見守りカメラシステムの運用管理。通学路など危険箇所に設置された見守りカメラのモニタリングを行います。このようなパトロールを継続して行うことで、総合的な効果の流れとなり、成果は着実に現れます。岩出市の不審者情報は、平成21年度には34件あったものが、平成22年度には16件と半減しています。やはり子ども安全パトロールに取り組んでいただいているボランティアの皆様方のおかげです。今後ともどうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。青少年健全育成コーナーでした。
暮らしの情報、親子で楽しもう陶芸体験。土を使って伸ばしたり丸めたりしながら、時代に形が変えられる面白さを味わってみませんか。日時は8月22日月曜日午前10時から11時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター2階和室24畳。講師は清水正義さんです。対象は2歳から4歳の幼児とその保護者で、定員は10組です。自己負担は1000円。ご希望の方は8月4日から12日までに電話でお申し込みください。申し込み先は岩出市地域子育て支援センター、電話62-3362です。子育てサークル紹介です。岩出市に住んでいるお母さん、子育てを一緒に楽しみましょう。今月は親子リズムタンポポです。親子でたくさんのお友達と走ったり、リズム体操をしたり、手遊び、絵本の読み聞かせと簡単な工作をしています。日時は毎週月曜日午前10時から11時30分まで。場所は岩出地区公民館ほか。会費は月100円、年間保険料として大人1100円、子ども600円が必要です。対象は終園児前の親子です。愛の子育てサークルベベ、子どもだけではなくママも楽しめる年齢に合わせた工作やクッキング、外遊びイベントなどをしています。日時は毎月3回火曜日午前10時から総合保健福祉センターほかで行います。会費は月100円、年間保険料1人600円で、終園児前の親子が対象です。お問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話62-3362へどうぞ。なお、他の子育てサークルについては岩出市ウェブサイトをご覧ください。成人講座を開催します。根頃寺で仏画を描くということ、根頃寺と京都智積院を含めてについての教養講座です。講師は牧雄慶さんです。日時は8月20日土曜日午後1時30分から、岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで開きます。なお、
講座に申し込んでいない方も傍聴することができます。申し込みはいりません。ふれあい学級を開催します。生活安全講座、地域の防犯気づこうみんなの力で、講師は岩出警察署管内交番中大署の警察官です。場所は各地区公民館です。当日内容を変更することがあります。ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係までどうぞ。夏です。市民プールを開場しています。場所は東公園プール、電話 62-8914 と堀口プール、電話 62-7533 の2カ所です。いずれも8月31日水曜日まで午前10時から午後5時までです。入場料は小学1年生以上は1回の入場料200円、乳幼児は無料です。6枚綴りの回数券を1000円で販売していますのでご利用ください。小学3年生以下の児童や乳幼児は必ず保護者の方が同伴し、安全のため必ず付き添いの方が水着着用で常時監視していただきます。保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。
岩出市職員採用試験を実施します。一般事務職3人、技師2人、保健師1人募集します。詳しいお問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課人事係へどうぞ。岩出市地域子育て支援センター臨時職員を募集します。募集は保育士1人です。勤務場所は岩出市総合保健福祉センター内地域子育て支援センター II です。勤務時間は午前9時から午後4時まで。賃金は日額6363円です。詳しいお問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係へどうぞ。人権相談、一人で悩まず相談してください。人権擁護委員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し法務大臣が委嘱した民間のボランティアです。岩出市内には7人の委員の方がいます。毎日の生活を営んでいく上でこれは人権問題ではないだろうかと感じたときは気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。日時は8月9日火曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係です。行政相談のお知らせです。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明でどこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。予約はいりません。日時は8月17日水曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階で会議室。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係です。消費生活相談のお知らせです。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。なお8月から紀の川市との協定により 紀の川市の相談窓口でも相談できるようになりました。岩出市では月2回、8月9日火曜日、市役所2階第3会議室で、8月23日火曜日、市役所2階第4会議室で開設されます。時間はいずれも午後1時から4時までです。紀の川市でも月2回、8月10日と24日のいずれも水曜日、午後1時から4時まで、紀の川市役所小川分庁舎3階暮らしの窓口で開設されています。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは岩出市役所電話62-2141市長公室まで、または紀の川市商工観光課電話73-3468へどうぞ。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。今月は入黒豆と梅干しの炊きおこわです。材料は5、6人分です。もち米2合 300g、 うるち米2合 300g、 黒豆1/2カップ、梅干し4から5個。作り方です。もち米とうるち米を合わせて水洗いし、ざるにあげ、水気を切り、炊飯器に入れ、水加減をして30分つけておきます。黒豆は水でさっと洗い、水気を切ってフライパンなどで焦がさないように5分間ほど煎ります。梅干しは種を取って粗いみじん切りにします。炊飯器に黒豆と梅干しを入れ、軽く混ぜ合わせ炊きます。炊き上がったら全体を切るように混ぜ、出来上がりです。米や地域の食材を使った料理のご紹介でした。
岩出警察署からのお知らせです。薬物に対する正しい知識と薬物を拒否する強い意志を持ちましょう。覚醒剤などの薬物はその薬理作用により心身に重大な害悪を及ぼすことにとどまらず、幻覚などに起因する殺傷事犯を誘発するなどの危険性がある恐ろしい薬物です。最近では覚醒剤はもとより、若年層や女性など一般層による薬物事犯が増加し、特に大麻事犯が急増するなどしており、薬物乱用による交通事故や自殺未遂事案が発生しています。薬物乱用を根絶する勇気、一回でもダメ、大麻マリハナぐらいでもダメ。薬物に負けないためには、周囲の人から誘われてもはっきり断る勇気を持ちましょう。ノードラッグズ、薬物乱用はダメ、絶対。覚醒剤など薬物に関する専用相談電話は 073-425-4615、 白い子です。違法薬物の密輸阻止に取り組んでいます。薬物犯罪組織は一般市民を運び屋にしようとしています。運び屋への誘いに乗らない、不用意に他人から荷物を預からない、違法な薬物には絶対に関わらない。運び屋は重大な犯罪で、日本でも外国でも重い罪で厳しく処罰されます。他人から預かった荷物でも自分の携行品の中身については責任を問われます。知らなかった、わからなかったでは済まされません。紙面には覚醒剤、大麻、MDMA の写真が載せられています。岩出警察署の電話番号は 63-0110 です。植物公園緑化センターからのお知らせです。ワクワク教室樹木博士になろうは、8月6日土曜日または7日日曜日、植物博士になろうは8月20日土曜日または21日日曜日です。どちらか都合の良い日を選択してください。夏休みクラフト展が6日土曜日から 28日日曜日まで展示しています。夏休み木工クラフトを体験しよう。8月の毎週土曜日日曜日午前10時から午後3時30分まで。参加費は無料、ただし入園料が必要です。事前申し込みは不要です。参加希望日の当日、緑化センターで受付し、準備した材料がなくなり次第終了します。第15回ハスの花の写真コンテストがあります。平成23年に撮影した緑化センター内にあるハスがテーマで、8月24日水曜日までに直接持参または郵送してください。作品の応募概要など詳しいことは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へお問い合わせください。なお、8月の休園日は2日、9日、16日、23日、30日、いずれも火曜日です。緑化センターからのお知らせでした。
8月は電気使用安全月間です。切れた電線は危険です。絶対に触らないでください。経済産業省からの呼びかけです。原爆パネル展示のお知らせです。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるパネル展を開催します。8月1日月曜日から15日月曜日まで、市役所玄関ロビーと岩出市民総合体育館ロビーで展示します。岩出市へ避難されている皆様へ、全国避難者情報システム登録を受け付けています。東日本大震災などの影響で岩出市に避難されている皆様、今お住まいの住所地などの情報登録をお願いします。岩出市では全国避難者情報システムに登録するための受付を岩出市役所2階総務課で行っています。この登録をすることで、震災時に住まれていた自治体から今後の見舞い金などの各種給付の連絡、税や保険料の減免や期限延長などの通知が届きます。なお、届け出にあたり本人確認をさせていただきますので、運転免許証などできる限り本人確認ができるものをご持参ください。お問い合わせ先は市役所電話62-2141、 総務課危機管理係です。
図書館へ行こう平和映画会のお知らせです。8月6日土曜日、岩出図書館大会議室で午前の部11時から午後の部2時からの2回行われます。いずれも先着100人、入場は無料です。午前11時からは朗読グループ岩出弥生会による平和紙芝居象牙の櫛、次にアニメで広島に一番電車が走った広島1945年8月6日、内容は戦地に召集された男たちに代わり、広島の路面電車は10代の少女たちが動かしていた。15歳の春川弥生は朝の車掌業務に就く際に被爆、最愛の母と大勢の仲間を失い悲嘆に暮れる。しかし被爆からわずか3日後、廃墟の中を弥生の乗った電車が警笛を高らかに鳴らして走り始めた。 NHK 広島放送局の被爆体験募集に寄せられた300通を超える手記をもとに、死と絶望の中で生き抜こうとする一人の少女のけなげな姿をアニメーションに描く。上映時間は32分です。午後2時からは映画神谷悦子の青春、敗戦の色濃い昭和20年春、神谷悦子は鹿児島の田舎町で兄安忠、その妻ふさと暮らしていた。ある日、悦子に見合い話が持ち上がった。 相手は兄の後輩明石少尉の親友長代少尉だった。悦子と明石は密かに心を寄せ合っていたのだが、海軍航空隊に所属する明石は明日の命も危ぶまれる自分よりも生き残る可能性の高い長代に悦子を任せようとしたのだった。数日後、悦子は衝撃的事実を知らされた。それは明石が特攻隊に志願し間もなく出撃するというものだった。配役は神谷悦子、原田知世、兄安忠、小林薫、その妻ふさ、本庄真奈美、明石少尉、松岡俊介、長代少尉、永瀬正俊。上映時間は111分です。図書館 DVD 上映会を8月27日土曜日午後1時30分から岩手図書館大会議室で行います。先着100人で入場は無料です。アニメでオリビアちゃんの大冒険を上映します。時はビクトリア朝、ロンドンのネズミの王国、おもちゃ作りの天才のお父さんの優しい愛に包まれ、子ネズミのオリビアは母のいない寂しさを耐えて生きてきた。ところがオリビアの誕生日にお父さんは突然やってきた何者かによって誘拐されてしまう。上映時間は75分です。本を読みませんか？今年の夏も暑い日が続いていますが、読書や学習にふさわしい自然環境に恵まれ、静かで落ち着いた駐車場も広い岩手図書館で読書しませんか？岩手図書館では本のほかに多くの雑誌、新聞、DVD、CD なども所蔵しており、日曜日のお話し会やDVD 上映会などのイベントも開催しています。今日本では電力不足による節電が呼びかけられています。家庭での節電を行うとともに読書活動の活発化につながればと思っておりますので、ぜひ環境の良い涼しい図書館にご来館ください。岩手図書館スタッフ一同お待ちしております。毎週日曜日午後1時30分からお話し会を開催しております。今月は7日と14日はお話ドロップス、21日と28日はお話の扉の皆さんです。8月の休館日は次の通りです。岩手図書館および文館分室とも4日、11日、18日、25日の毎週木曜日と5日金曜日、31日水曜日です。本や行事についてのお問い合わせは岩手図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
岩手夏祭りについてお知らせします。8月27日土曜日午後4時から9時ごろまで大宮緑地総合運動公園で行います。中止の場合は28日日曜日に順延します。主な催しは花火大会、岩手楽市、岩手踊り、各種団体バザー、根頃鉄砲隊演舞などです。次に岩手夏祭り実行委員会からのお願いです。会場周辺の住民の皆様には前日および当日は何かとご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解いただきご協力を賜りますようお願い申し上げます。会場はスポーツ施設です。会場内でのバーベキューなどの火器の使用は禁止しておりますのでご了承ください。当日は大勢のお子様が来場されます。歩きタバコはおやめください。携帯灰皿を使用するなど喫煙マナーの向上にご協力ください。暑い時期ですので 熱中症にはご注意ください。祭りの後は会場周辺にゴミが散乱しています。ゴミはできるだけ各自で持ち帰りましょう。またゴミを出すときは分別をお願いします。当日は岩出橋周辺道路及び市内幹線道路は交通渋滞が予想されますので、お車でのご来場はお控えください。夏祭りの会場経路及び駐車場についての詳しいことは市役所電話 62-2141 へお尋ねください。最後に6月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口は53,114人、そのうち男性25,694人、女性27,420人、世帯数は27,792世帯です。以上、声の広報岩で平成23年8月第65号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市役所市長公室電話 62-2141 へどうぞ。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。